主の回復の目標5、一人の新しい人のためにキリストの平安に私たちの心の中で再定させ、キリストの言葉を私たちのうちに豊かに住まわせ、まずたゆまず祈る。1、私たちはキリストの平安に私たちの心の中で再定させる必要があります。コロサイ3章15節そしてキリストの平安にあなた方の心を再定させなさい。この平安のためにあなた方も一つ体の中で召されたのです。そして感謝にあふれていなさい。エペソ2章15節数々の規定からなっている戒めの律法を彼の肉体の中で廃棄されたからです。それは彼がご自身の中で二つのものを一人の新しい人の中へと創造して平和を作るためであり、 A 裁定するというギリシャ語は、また裁判する、司る、あらゆることの支配者、決定者として位につくとも訳すことができます。キリストの裁定する平安は、すべての人に対する私たちの不満を解決します。 B私たちはしばしば内側に三当事者がいることに気づきます。それは積極的な当事者、消極的な当事者、中立的な当事者です。このゆえに内側の裁定が私たちの内側の論争を解決する必要があります。1、私たちは私たちの存在の内側の異なる当事者が論争し、口論していると感じるときはいつも、キリストの司る平安に地位を与え、新しい人の位置であるこの平安に私たちの内側を支配させて、最終的な言葉を語っていただく必要があります。2、私たちは自分の意見、観念を脇に置き、内住する審判者の言葉に聞き従う必要があります。C、もし私たちがキリストの平安に私たちの心の中で裁定させるなら、この平安は私たちの間のすべての論争を解決します。そして私たちは垂直には神と平安を持ち、水平には生徒たちと平安を持ちます。1、キリストの平安が裁定することを通して、私たちの問題は解決し、生徒たちとの間の摩擦は消えてしまいます。そして紹介生活は甘さの中に保たれ、新しい人は実際的に維持されます。2、キリストの平安が裁定するとは、キリストが私たちの内側で働いて、私たちに対して彼の支配を行使し、最後の言葉を語り、最終判断を下すことです。3、もし私たちが王となっているキリストの平安の支配のもとに留まっているなら、人を怒らせたり、損なったりすることはありません。そうではなく、主の恵みによって、また彼の平安をもって、私たちは人に命を供給します。4、この平安はすべての信者を一つに結ぶべきであり、結合する絆となるべきです。エペソ4章3節、平和の結合する絆の中で、その霊の位置を保つことを熱心に努めなさい。ローマ数字に、私たちはキリストの言葉を私たちのうちに豊かに住まわせる必要があります。コロサイ3章16節、知恵を尽くしてキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、詩と詩歌と霊の歌等をもって互いに教え、戒め合い、恵みを持って心から神に向かって歌いなさい。A、キリストの平安が私たちの中で裁定して、私たちを一と調和とに満ちた状況に保つとき、私たちは神の語る場所、神の託宣となります。啓示録2章7節、耳のある者はその霊が諸教会に言われることを聞くがよい。勝利を得る者には、神のパラダイスにある命の木から食べさせよう。1、神の語りかけは一を要求します。分裂は神の語りかけを減少させ、完全に停止させさえします。レビ1章1節。さて、エホバは集会の天幕の中からモーセを呼んで彼に語って言われた。 丸に、神の語りかけには一が必要条件であるので、私たちはキリストの平安に私たちの心の中で裁定していただく必要があります。丸三、キリストの言葉が私たちのうちに豊かに住むことが意味するのは、キリストの言葉が私たちの中で十分な地位を得て、私たちの全存在に浸透し、飽和するということです。私たちがキリストの言葉に私たちの中へと入っていただき、私たちの中に住んでいただき、私たちの中で勝利を得ていただき、私たちの観念、意見、哲学を置き換えていただくことは極めて重要です。詩編119編130節、あなたの言葉が開かれると光を放ち、単純な者たちに理解力を与えます。
B、私たちは主の言葉に私たちの中で第一位を得ていただく必要があります。それは私たちの内側で活動して、キリストの抱負を私たちの存在の中へと供給する神の言葉の機能を私たちが経験するためです。1、神の言葉は私たちを照らし、養い、水を注いで私たちの渇きを癒します。2. 神の言葉は私たちを強め、洗い、建造します。箴言4章20節、我が子よ、私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ。21節、それをあなたの目から離さず、あなたの心の中に保て。22節、まことにそれは見出す者には命となり、全身の癒しとなる。3、神の言葉は私たちを性別することによって私たちを完成し完全にし成就します。C、神の言葉を私たちに住まわせることによって私たちは正しい人、すなわち神の属性の実際であるキリストで満たされた神人になることができます。コロサイ3章17節、またあなた方は何をするにしても、言葉や行いにおいて、すべてのことを主イエスの御名の中で行い、彼を通して父なる神に感謝を捧げなさい。ローマ数字3、私たちは生まずたゆまず祈る必要があります。コロサイ4章2節、産まずたゆまず祈り、感謝しつつ祈りの中で目を覚ましていなさい。A、私たちは十分な時間を祈りに費やす必要があります。それによって私たちは、すべてを含む地としてのキリストの抱負をさらに吸収することができます。コロサイ2章6節、それであなた方はキリスト、主なるイエスを受け入れたのですから。7節、すでに彼の中に根ざしており、そして建造されながら、また教えられたように信仰において堅固にされながら、感謝にあふれて彼の中で歩きなさい。1、私たちは時間を費やして主を吸収し、明確で徹底的な方法で彼と接触する必要があります。2、朝に神と出会うことは、その日の早朝に彼と出会うことだけではありません。それは光に満ちた状況の中で神と出会うことでもあります。私たちは一人で神に行くべきであって、どのような人、こと、ものにも私たちをそらせたり、占有させたりすべきではありません。箴言4章18節、しかし、義人の道は夜明けの光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。3、私たちが祈って恵みの御座に進み出るとき、恵みが私たちの中で川となって流れ、私たちを供給します。B、私たちは神の側に立ってサタンに対して戦うために、産まずたゆまず祈る必要があります。 1. 私たちは神の側につく者たちとして、堕落した全宇宙が私たちに敵対しており、特に私たちの祈りに敵対していることを見出します。祈りに抵抗する者は、私たちの外側にあるだけでなく、私たちの内側にさえあります。2. 祈ることは、堕落した宇宙にある潮流、傾向に逆らうことです。C. 私たちは祈りのために特定の時間をとっておく必要があります。祈りが私たちの最も重要なことであり、何者も祈りを妨げるべきではないというのが私たちの態度であるべきです。D. 私たちは絶えず私たちの霊を活用することによって、祈りの雰囲気の中に留まる必要があります。1. 私たちは絶えず祈り、うまずたゆまず祈り、自分自身を主と親密に結びつけることに保つ必要があります。第一テサロニケ5章17節、絶えず祈りなさい。2. 私たちは最も小さな細かいことでさえ主に尋ねる必要があります。このように行うことは、うまずたゆまず祈ることであり、またそれによってキリストを生きることです。コロサイ1章3節、私たちはあなた方のために常に祈り、神である私たちの主イエス・キリストの道しに感謝しています。9節、こういうわけで私たちもこのことを聞いた日から、あなた方のために絶えず祈り、そして願い求めています。どうかあなた方があらゆる霊的知恵と理解力において、神の御心を知る全き知識で満たされ、ローマ数字4、私たちがうまずたゆまず祈ることを通して、キリストの平安によって支配され、そしてキリストの言葉を住まわせるとき、主は私たちに浸透し、私たちをご自身で置き換えます。ついには、私たちの天然の区別はすべて除かれ、私たちは実際において新しい人となります。第一テモテ2章1節、そこで私は進めます。何よりもまず、すべての人のために、願いと祈りと取りなしと感謝と捧げなさい。アーメン。
経験1、キリストの平安にあなたの心を再定させる。私たちは自分の経験を考えるなら、クリスチャンとして、私たちの内側には2当事者あるいは3当事者がいることを認識するでしょう。私たちはしばしば内側に3当事者がいることに気づきます。それは積極的な当事者、消極的な当事者、中立的な当事者です。私たちはクリスチャンとして、救われていない人たちよりも複雑です。私たちは救われる前、サタン的な当事者の管理のもとにいました。私たちは内側に何の葛藤の感覚もなく、この世的な娯楽や享楽にふけることができました。しかし、今や私たちは救われたので、一当事者は一つのことを行うように、私たちを奨励するかもしれませんが、別の当事者は他のことを行うように奨励するかもしれません。このゆえに、内なる裁定が私たちの内側の論争を解決する必要があります。私たちは内側の存在で起こる会議を司る誰か、あるいは何かを必要とします。コロサイ人への手紙、第3章15節によれば、この司る者、この裁定者はキリストの平安です。ある生徒たちは聖書を愛し、毎日読みます。彼らは聖書を読みますが、神の言葉は彼らの外側にとどまっています。私たちがキリストの言葉に私たちの中へと入っていただき、私たちの中に住んでいただき、 私たちの観念、意見、哲学を置き換えていただくことは極めて重要です。私たちはこう祈る必要があります。主イエスよ、私は進んで自分の観念を捨てます。私はあなたの言葉に私の中で立場を持っていただきたいのです。私は進んで自分の意見や哲学を忘れます。私はあなたの言葉に私の中で勝利を得ていただきたいのです。私の観念にもう勝利を得させたくありません。在職青年編コロサイ3章15節そしてキリストの平安にあなた方の心を裁定させなさい。この平安のためにあなた方も一つ体の中で召されたのです。そして感謝にあふれていなさい。イザヤ書55章9節誠に天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の考えていることはあなた方の考えていることよりも高い。10節誠に雨や雪が天から降って天に戻らず地を潤し、それに物を生えさせ芽を出させて、種をまく者に種を与え、食べる者に糧を与える。11節そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私に返らない。それは私が喜ぶことを成し遂げ、私が送ったことを栄えさせる。クリスチャンであるあなたの内側には3つの当事者がいて、ある意味で異邦人より複雑で葛藤に満ちています。異邦人の内側には古い人とサタンしかいないので、堕落していくことが自然であり、堕落に対する抵抗はほとんどありません。しかしあなたの中には主の命が入ってきたので、あなたの中には神、サタン、あなた自身がいます。あなたの中のキリストはあなたを堕落から救い、性別しようとしているので、実はあなたの中に葛藤があることは素晴らしいことであり、救いなのです。あなたはキリストの平安にあなたの心を裁定させるべきです。ビジネスライフにおいて、あなたは前進すべきか、あるいは撤退すべきか、悩むことがあると思います。そのような時、様々な実際的な状況を持ち出し、検討する必要がありますが、最終的にキリストの平安に最終の言葉を語っていただき、裁定させる必要があります。神の思いは私たちの思いをはるかに超越しており、神の言葉は必ず成就しますので、あなたが自分の観念や意見を脇にやり、キリストの平安に裁定させることは理にかなっています。キリストの平安があるとき、それはゴーサインであり、平安がないとき、それはストップサインです。このようにすれば、あなたのビジネスライフは、主の中でますます祝福されるでしょう。
経験丸2、自分の霊を活用し、御言葉を祈り読みして、隠れたところで人の個人的な交わりを持って、ご自身に触れる。私たちの必要は時間を費やして神を吸収することです。私たちは日ごとに時間を費やして食物を食べるように、日ごとに時間を費やして主を吸収し、時間を費やしてキリストの抱負を消化すべきです。私たちの主との接触は急ぐべきではありません。もし私たちが急ぐなら、彼の抱負をあまり吸収することはできないでしょう。私たちは十分な時間を祈りに費やす必要があります。これによって私たちは神の抱負をさらに多く吸収することができます。私たちの今日の必要はその霊で満たされ、浸透されることであるので、その霊を経験するために何を行う必要があるかを考察しなければなりません。 私たちが行わなければならない第一の事柄は主に行くことです。このことを行うために私たちは明確で徹底的な方法でどのように人と接触するかを学ぶ必要があります。私が心配しているのは、多くの信者たちが何年も祈っており、多くの時間を費やして御言葉を読んでいるのに、決して明確で徹底的な方法で主と接触したことがないということです。私たちの必要は、祈りの中でこの生けるパーソンと接触することです。そして私たちは祈りの雰囲気の中にとどまる必要があります。こうするなら、私たちは自然にキリストを生きます。さらに、私たちは自分自身を調整し、改正しようとすることなく、文化から解放されます。キリスト以外のすべては消え去ります。キリストは私たちが必要とするものすべてです。すなわち彼は命、光、恵み、慰め、健康、強さ、減り下り、忍耐、親切、柔和です。私たちが死を享受し、彼を経験するとき、彼は私たちの命であり、私たちは彼を生きます。なんと素晴らしいことでしょう。これがピリピ人への手紙第1章21節で、パウロの言っている、私にとって生きることはキリストでありの意味することです。中高生編、ルカ8章13節、岩の上に落ちたものとは、聞くと喜んで御言葉を受け入れる人たちである。これらの人たちには根がないので、しばらくは信じているが、試練の時には退いてしまう。第一ヨハネ2章14節、若者たちよ、私があなた方に書き送ったのは、あなた方が強くあり、神の言葉があなた方の中に住んでおり、あなた方が邪悪なものに打ち勝ったからです。マタイ6章6節、あなたは祈るとき、自分の密室に入り、戸を閉めて、隠れておられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れて見ておられるあなたの父は、あなたに報いてくださる。あなたは中高生のときから、御言葉の中の主に触れること、祈りの中で主に生き、主に触れることを学んでください。御言葉を聞いて、喜んで受け入れても、根がなければすぐに枯れてしまいます。根は隠れた部分ですが、根は土壌から水分と栄養分を吸収し、植物を成長させます。主の御言葉には力がありますが、あなたが主の御言葉の中で主ご自身に触れなければ、御言葉の力に預かることはできません。あなたは次のことを訓練してください。1. 毎朝復興。毎朝復興されるために、あなたは必ず御言葉の中の霊である主ご自身に触れなければなりません。毎朝復興の重点は、祈り読みや祈りの中で主に触れることです。主は生ける水であり、神聖な炎であり、命のパンです。主に触れれば、あなたの渇きは癒され、あなたの霊は燃やされ、あなたの内側の存在は養われます。ただ、聖書を読めば自動的に養われるということではありません。あなたは主の御名を呼び求め、復興されたい願いを持って、自分の霊を活用して、力強く主の御言葉を祈り読みしてください。祈り読みの時に重要なことは、A、自分の霊を活用して主の御名を呼び求めること。B、主の御言葉を短く繰り返して読むこと。C、御言葉を応用して祈ることを混ざり合わせることです。この時、あまり思いを使いすぎてはいけません。全く思いを使わないということではありません。むしろ霊を活用し、霊であるキリストに触れてください。このようにして、毎朝、主に来て、主に触れることを学んでください。2. 隠れたところで、主と個人的で親密な愛情に満ちた交わりを持つ。祈るときに隠れたところで、主と親密な交わりを持ってください。このような祈りはあなたにとって根となります。根は隠れていますが、それがなければ、 すぐにあなたのクリスチャン生活は枯れてしまいます。目は見えないので、それがあるかどうかは一見してわかりません。しかし、目がなければ枯れてしまいますので、しばらくすると目があるかどうかは判明します。このような個人的な祈りで、あなたは人に言えないことや隠れた罪を持ち出して、主と本音で交わることができます。新約聖書によると、根がないのは岩地であるからです。岩地とは、表面は土ですが、掘るとすぐ岩になるところです。この岩地は隠れた罪を示します。あなたは次のように祈ってください。主イエスよ、私は正直にあなたの御前に出ます。装ったり隠したりせずに、ありのままの今の私の状態であなたの前に出ます。私には隠れた罪、その中には自分だけが知っている罪、あるいは自分ですらよくわかっていない隠れた邪悪な動機や罪があります。私は多くの時、この隠れた罪を容認し、あなたから隠そうとしています。主イエスよ、私はこのような腐敗し複雑な状態にあります。自分自身から見ると、私は救いようがありません。しかし、あなたは私を救うことができると信じます。私の罪を告白します。私を許してください。私を成長させ、あなたの手に役立つものに作り変えてください。